優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓、三木市人権童話教育協議会がお送りしています。
近年、今までに経験したことがない豪雨や地震などにより、日本各地で甚大な被害が出ています。命が奪われ、生活が奪われる状況を見るにつけ、改めて防災の重要性に気づかされます。本日は9月、防災の日に合わせ、三木市消防本部予防課、西村典之さんから配慮を必要とする人たちのことを踏まえながら、防災についてお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
防災について、避難は私たちにとってとても大切なことですが、障害者、高齢者、子どもなど、迅速に移動できない人への手立てはどのようにすればいいのでしょう。
はい、障害者や高齢者等の災害時要援護者は、避難時に支援者の介助が欠かせません。三木市が策定した災害時要援護者の避難支援全体計画では、避難情報が発令されれば、指定された支援者が安否確認や自宅訪問するよう定められております。しかし、近年の豪雨災害は、予想が困難な上、避難情報発令から災害が発生するまで短時間であるのが特徴的ですので、テレビやラジオ等で三木市から避難情報警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始が発令されれば、避難を開始する必要があります。支援者を待つ余裕がないときは、地域の住民が避難する際に声をかけてもらうことが重要になってきます。
次に、避難所のことですが、女性や高齢者などに配慮した運営について教えてください。
はい、これは非常に難しい問題になりますが、避難所では限られた空間で、多くの人が集団で生活することになり、ストレスが溜まり、様々な問題が起こります。そんな中で、特に女性は、妊娠や授乳、育児や着替え等、必要な配慮が多く、女性用トイレや授乳室、更衣室を設置するなど、プライバシーを確保できる対策が必要です。また、様々なニーズを把握するためには、女性の視点も重要であり、運営組織に女性が参画することも必要です。高齢者については、持病がある人が多く、避難所では特に不安に感じる傾向にあり、医師や看護師等の相談員がいてくれると、身体的にも精神的にも安心するのではないでしょうか。
避難訓練は大切と言われていますが、改めて避難訓練の心得をお聞かせください。
はい、各地域では、自主防災訓練が実施されているので、まずは参加することが大切です。先ほど申し上げましたような大規模災害が発生すれば、我々公設消防隊では限界があるため、自分の身は自分で守る、自助と普段顔を合わせている地域住民同士助け合う共助が被害の軽減につながります。自主防災訓練では、ハザードマップで危険箇所の把握や、避難場所の確認、避難する際の注意点等を共有し、いざという時に備えます。今年の7月に九州で発生したような豪雨災害は、三木市でもいつ起きてもおかしくない状況です。自分や大切な人の命を守るためにも、防災訓練に参加し、防災に対する知識と意識を高めましょう。また、災害時要援護者の方も、防災訓練に参加することによって、自分自身ができること、できないことを把握していただくことになります。さらに、災害時要援護者が、この場所に居住していることを地域住民の方に知ってもらい、いざという時に手を貸してもらうようになるきっかけにもなります。
三木市では、時代に合った防災の施策が実施されているとお聞きしています。どのようなものですか？
はい、これは消防本部の施策になりますが、三木市消防本部では、現在の通信指令台の老朽化に伴い、 来年度から新通信指令システムが導入され運用されます。それと同時に聴覚または音声言語に障害がある方を対象としてネット119緊急通報システムの運用を開始します。ネット119緊急通報システムとは、聴覚または音声言語に障害がある方に事前に登録していただき、スマートフォンや携帯電話のインターネット機能を利用して簡単な操作で素早く119番通報し、消防車や救急車を要請することができます。現在、聴覚または音声言語に障害がある方はファックスで119番通報する手段しかないため、通報場所が自宅に限られていました。それに対してネット119緊急通報システムは、スマートフォンや携帯電話を使用するため、GPS で管轄の消防本部が場所を特定することができます。また、救急の場合はチャット機能を使用して、怪我の状況等を定型文で送信できるなど、簡単な操作で詳しい情報を得ることが可能です。
最後に、時代を担う児童生徒へのメッセージをお願いします。
はい、私が子供の頃に比べて地震や風水害等の自然災害が増加し、防災に対する機運が高まったこともあり、現在の子供たちは防災を学ぶ機会が多くあります。しかし、まず命の大切さや生きることのありがたさを実感してもらうことが大切であると思います。過去の災害ではたくさんの命が奪われ、生き残った被災者も、それまで当たり前であったことが当たり前でなくなりました。過去の災害から教訓を学び、皆さんも今の当たり前の日常を見つめ直して、今を大切にしてください。そして、いざという時は、自分自身と大切な人を守れるように備えてください。
本日は人権の視点を踏まえながら、具体的に命を守る防災について三木市消防本部予防課西村則之さんにお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。